僕もですね、いろんなことを考えてきましたので、皆さんにいろんな手段でですけど、癒し、許しっていうのを体験していただこうかなと思っています。今回のワークはですね、まあ、初めにレクチャーの前にまあざくっと申し上げておきますと、普段のワークではですけど出ないようなお題みたいなものが出ます。それを何というかというと、別名宿題、この盛り上がらない感ね、僕もいろんなセミナーに出てきたんですよ。でこうセミナー出てきて、うわ癒しのセミナーすごい楽しみと思ってですけど、出るんですけど、実はこのセミナー宿題がありますって言った瞬間に大概の人が引くんですねえ宿題って何みたいな感じで、そんな難しいことは僕出すつもりはありません。ただですけど、今回のテーマは許し、フォーギブネス、許し、そして幸せにつなぐ、許しっていうことに関する宿題をですけどご提供できたらなと思います。じゃあちょっとですね、一番最初に、まあ、せっかくのロングワークなんで許しについてお話ししたいと思うんですけど、皆さんは許しってイメージするとどんな、許しって言葉を聞くとどんなことをですね、イメージしますか？許しって聞くとどんな言葉が思いつきますか？一番出てきやすいのは人を許すっていうことです。自分の嫌いな人を許す、こういうのは一番わかりやすいかなと思います。じゃあですけど、僕たちはですけど、なんで嫌いな人を許すか許さないかはあなたの選択なんで、僕はそういうことを言いたいわけではないんですけど、許すことができるとあなたに、まあ、幸せだったり恩恵だったり癒しというのが起きるのでしょうか。ちょっと考えてみてほしいんです。許しの原則っていうのはですけど、基本的にですけど、まあ、許しの対極っていうのは恨みつらみと批判なんですね。で、僕たちは何かしらのものに恨みつらみや批判を持っているとき、まあ、人にでもいいです、自分にでもいいです、持っているときっていうのはですけど、そんな恨みつらみや批判を持っている自分が嫌いってなってしまうことがあります。もう一つ、恨みつらみを相手にぶつけて相手を攻撃してしまいます。で、この二つはですけど、どうやってもですけど自分の人生を縮こまらせてしまってですけど、物事を円滑に進めないようなんです。恨みつらみや批判があるとき、私たちは一つのことができなくなると言われています。それは何か、誰かに聞いてみましょうか。知ってそうな人、だいたいこういうこと聞いてみると、分かりません分かりません分かりません、もうええわいうふうになるんで、知ってそうな人に聞いてみようかなと思うんですけど、まあ今日は僕が言いますね。なんか誰に聞くか迷ってしまう。本当はね、ここで順番にこう名古屋の人に当てていくっていうのが僕のこう愛情なんですけど、名古屋に帰ってからちょっといろんな問題が起きそうなんで、ちょっと名古屋の人に当てられないなみたいな感じなんですけど、僕たちができなくなること、それは受け取ることです。愛を受け取る、成功を受け取る、幸せを受け取る、受け取ることができなくなってしまいます。で、受け取ることっていうのはですけど、実は与えることの女性的側面と呼ばれています。つまり僕たちはですけど、受け取ることによって周りを簡単に楽に幸せにしたりですけど、あなた自身も成功や幸せに近づいていけるのですけれども、どっかで恨みつらみ、誤解、まあ、痛みも批判もそうですけど、そういうものが僕たちの心の中にあると、どうも許しっていうことに